和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は北海道に憧れてやってきた新規就農者のお話なんですが、高須町で2016年に移ってこられてお米作りを行っている高須太郎ファームの平林優さんにお話を伺っています。
今年来年じゃなくて、ね、お子さんはだんだんだんだん成長していくわけですから、5年後とか7年後、10年後ぐらいまで、まあ、ビジョンを作ったわけでしょ、でそれを奥様にプレゼンした。
はい、で分かりましたと、まあ、最後一緒にビジネスをやっていただけませんかと
というふうに ご主人が言った、はい、奥様に。
そうです。
実際に思っていた、想像していた生活と今の生活比べていかがですか？
想像、何にも想像していなかったので、
そうですか。
あまりいいも悪いもなく、あ、こんなもんかぐらいの感じで、良くも悪くもなく、でもまあ子供もお友達がこっちでいっぱいできて、
よかったですね。
で私も友達がこっちでたくさんできて、
はい、
うん、なのでもうこっちが自分たちにとってはもうホームになっているので、うん、だから向こうに帰りたいだとか、はい、都会が良かったとかそういったことも特になく、本当にいいところに住めたなって思ってますね。
いや今ね、奥様のお話お聞きになってたと思いますけれども、
はい、
そういう話を聞くのは結構ありました。今初めてですか？
そうですね、あまり改めて聞かないので。
いや、はい、でもちゃんと奥様はご主人 の, その、ね、プレゼンするための一生懸命、将来的なビジョンも含めて、やっぱりこう話は分かりと知ってたわけですよ、うん、
まあ、でもしつこいですからね僕ね。
あ、性格が。
そうです。まあ、諦め悪いというか、
あ、
なので、まあ、ずっと言い続けんじゃないかって、ここでね、うんって言わなかったら一生言われそうだなって多分彼女思ったんじゃないかな。
そうです。どうですか？それ
は死ぬまで言うんじゃないかなっていうような気はしてたので、一回良かったにせよダメ元でも まあ、やってみればいいんじゃないっていう気持ちで、まあ、家族なので一家の、あ、なんていうんですかね、まあ、大黒柱ではあったんですけど、うん、まあ、家族のためにお金を稼ぐ人ではありますけど、うん、やっぱ彼にとっても彼の人生があるので、家族の人生も背負っているけれども、どういうふうにこうお金を稼いで子どもたち、私たちを養っていくのかって考えるのは、まあ、彼自身なので、彼の人生をどう生きたいかっていうのを考えた時に、ここでお金の面だけを考えてその農家になったりとか転職はやめた方がいいんじゃないかって言って結局諦めさせるっていうのもまたなんかちょっと違うのかなと思ったので、まあ、決してそんなに、ね、かっこよく夢を応援してあげたいとかそういう気持ちでもないですけど、こう彼の一人の人生を考えた時にやりたいことがあって、それを家族のせいで諦めさせるっていうのはまたなんかちょっと違うのかなとも思ったので。
おっしゃる通り、素晴らしい、うん、いい奥様でいらっしゃいます。で2016年に一家でこちらに移住されてきました。
はい、
で、実際に独立されるのが2018年ですから、その2年間で、
はい、
実際にその農家さんのところで修行したわけですね。
はい、
で、
はい、
でその農家さんという方はどんな方なんですか？後継ぎはいない。
あ、そうですね。
はい、
だから今80歳ですけどね。
あら、
まあ、頑固な昔かたぎのじいちゃんでしたね。
あ、初め会った時どうでした？
いや、初め会った時に飲まされて、おう、お前継げやって言われたんですよね。でジンギスカン食べながらビール飲んで酔っ払ったから、よしやろうって、で名古屋に帰ったら嫁さんに反対されてっていう、はい、うん、そこからスタートなんですよね。でもまあ素人が来てね、すごく面倒見てくれて、口は悪いんですけれど、うん、本当にいろいろ教えていただいて、でまあですぐ一人前になれたかっつったら、まあいろいろまだまだ分かんないこともいっぱいあるんですけれど、うん、なんとかね、お米も普通に人並みに取れるようになって。
いや、それがすごいですよね。
はい、
あ、
まあ勉強もしましたし努力は一応しましたよ。
やっぱり努力家なんだ、ね、うん、
でも多分農家さんってお米を作るのは作るんですけれど、お米とか作物のね、我々の強みっていうのは売ることができるっていうのが強みなので、
はい、
なのでね、まあ 独立して2年分の青色申告で銀行からお金借りて、
はい、
家も建てられたんですよね、こうやってね。
そうですね、今新築ですもんね、立派なお宅になってます、
はい、その立ち上げっていうのは多分かなり早くはできたんじゃないかな。もちろん我々の力だけじゃなくて、
はい、
いろんな方にサポートしていただいたおかげなんですけれど、
で
もそういう形ができたっていうのは我々にとっては、まあ、自信になったなと。販路はほぼ紹介ビジネスなんですよね。でそれこそ家内に反対にされてる間の2年間に、で10ヘクタールで大体60トンぐらいお米が取れるって言ったんですけれど、それを、まあ、例えば4人家族の1家庭で、はい、大体お米の1月の平均消費量って12キロぐらいって言われてるんですよ。なので60トンのお米を大体500世帯の顧客がいて、その人たちが1年間我々のご飯を食べてくれたら60トンが売り切れるっていう計算をしたんですよ。
うわ
ー、
すごい。
でそのマーケティングっていうのを、そのこっちに来る前から、まあ、市場調査というか、
はい、
アンケートなんかもしながら全部進めていって、今顧客が大体1500人から1800人ぐらいですかね。
ということはですか、なんていうんでしょう、販売先というのは個人がほとんど、
ほぼ個人ですね。で 5% ぐらい飲食店で、農協様が 10% 強で、はい、やっぱり約束の納めないといけない数量っていうのがあるので、
はい、
それはきっちり農協さんにもお世話になってるので、納めさせていただいて、もうそれ以外は全部自分で抱えて、で今年は面積増えて15ヘクタールぐらいになってきたので、
なりました、
大体90トンぐらいになってきたんですけど、
いやすごい計算、これもパパパパパといえば できちゃうんですね。
でもそれでももう足りないぐらいの
足りない、
なってきましたね。あとは少し設備投資をこれからしていこうかな。
あ、どんな設備投資
ですか？今年家建てたので、はい、来年は工場を。
工場、
工場ってお米農家さんなら大体持ってるんですけれど、乾燥調整施設というか、
はい、
あとお米を自分で売ってるので保管庫っていうのを2つ納屋を建てようかなと思って、まあちょっと冒険しようかなと。
まあお金、それは立ち上げるときはお金かかりますけれども、立ち上げあればあとは回収するだけですから。
そうですね、
ね、
はい、
こういう計算ができるというか、先々持ってるビジョンをちゃんと活用できるご主人はすごいですよ、奥様。
すごいんですかね。
すごいですよ、だってこんなきちんとやってくれる旦那さんいませんもん。
いや、ね、でも同じように会社員だったので、
はい、
やっぱりこう、やっぱり営業のノルマがあって、それを達成するためにはその計算はやって当たり前だったので、それが決してすごいことではなく、当たり前のことをやってるのかなっていう。
こういう奥様で良かったですね、ご主人。
良かったです、
本当に
良かったです。
いやね、本当に夢ピリカ炊きたてでですね、平林さん自ら握ってくれたんですよ。中に昆布が入ってました。いや本当に美味しかった、この話の続きはまた明日です。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。